おはようございます。2022年3月6日、第3礼拝を始めます。まずは前奏を聞きながら、心を静めて主を待ち望みましょう。では聖歌195番を持って主を賛美いたしましょう。会衆の皆様はマスク着用の上、小さな声またはハミングで賛美を捧げましょう。それではご無理でない方はご起立ください。司会者がお祈りいたします。天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。過ぎし一週間の歩みが守られ、今朝もあなたの御前に集い、この礼拝堂で、そしてオンラインで礼拝を捧げられます恵みに心から感謝いたします。日に日に春の訪れを感じられるようになりました。芽吹く木々や草花に目を向けるとき、毎年変わらずに巡ってくるこの美しい季節に、あなたの絶えなる技を覚えます。3月は新たな出発への準備、そして旅立ちの月でもあります。 本日で恵み教会での実習を終える新学生のこれからの働きと学びが豊かに祝福されますように祈ります。一方、今世界からは毎日聞くに絶えないニュースが飛び込んできています。私たち人間があなたを忘れ、自分を大きくし、傲慢になるとき他者を脅かし傷つけるようになります。どうか神様、こんな私たち人間の傲慢さを打ち砕いてください。そしてこうしている今も戦争という暴力により命を脅かされ、恐れと不安の中にいる人々のそばにあなたが共にいてくださって、御手を持って彼らを守り、慰めと希望を与えてくださいますように祈ります。18世紀のある哲学者はこう言いました。悪が栄えるために必要なのは善人が何もしないことであると。私たちキリスト者がそれぞれの置かれている場所であなたの御旨を求め従い、世界中のキリスト者と共に平和を作り出すものとならせてください。今朝あなたが本先生を通して語りかけてくださる御言葉に心と耳を傾け、そこに示されているあなたの御心をしっかりと受け止めることができますように、その御言葉を胸に、この新しい月の歩みもあなたにから目をそらさずに、あなたの与えてくださる平安と感謝に満ちあふれる一月の歩みとさせてください。この祈りを私たちの救い主、そして平和の主であるイエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。主イエスがこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りをいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今日も続けてエペソ書の言葉から神様の御旨を探っていきたいなと思っております。聖書をお持ちの方は聖書をお開きください。新約聖書エペソ人への手紙1章17節から19節の御言葉になります。エペソ人への手紙1章17節から19節の御言葉です。それではお読みいたします。エペソ書1章17節から19節の言葉です。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力が どれほど偉大なものであるかを知ることができますように。先々週から使徒パウロがエペソ教会の信徒たちのために祈っている、その祈りの内容から学んでいますけれども、今朝は17節にある知恵と啓示の御霊について学んでいきたいと、見ていきたいと思っております。パウロの祈りの内容を一言で言いますと、神様を知れるようにしてくださいということを前回のメッセージの中で習いました。パウロは神を知るためには知恵と啓示の御霊を与えられなければならないということを知っていて、まさに知恵と啓示の御霊なるか御霊をお与えくださいというふうに祈りました。神を知るとかキリストを知るというのは、昔一度イエス様を信じてはい終わりというものではなくて、ずっと知り続けることですね。言うなれば信仰とは神様を知り続ける戦いです。平穏に生きるための戦いでもなく、物事を思い通りに進めるための戦いでもなく、何が正しくて何が間違っているのかを白黒はっきりさせる戦いでもなく、好きなものと嫌いなものをはっきりさせる戦いでもありません。神様がこのようにしましょうとおっしゃればそのようにし、あのようにしましょうとおっしゃればまたそのようにし、神様の喜びが私の喜びとなって、神様がいいと思われたらそれが私の願いとなること、これが信仰ですね。また信仰は権威をどこに置くのか、誰が主人なのかをはっきりさせる戦いでもあります。主なる神様が正しいとおっしゃれば正しく、間違っているとおっしゃれば間違っていますね。私たちが正しいと思うことが正しいのではなくて、また私たちが間違っていると思うことが間違っていないということは、神様の観点からするとよくあることですね。この時こう私たちが誤解することがありますけれども、それは私たちのこう常識だったり、私たちの倫理観だったり、私たちのこう道徳性を持って信仰を図ろうとしますと、私という人が主人になる危険性に陥ることがあります。神様が私の主ではなくて、神様が私の秘書となり弁護士となって代行業者となって、または必要な時にお小遣いをくれるおじいちゃんおばあちゃんになって、はたまたプレゼントを運んでくれるサンタクロース程度にしか考えなくなってしまう恐れがあります。つまり私たちの信仰において、こう目立って現れる大きな問題というのは、過ぎるほどの自己中心性ですね。私の幸福、私の喜び、私のやりがい、私の思い、神様が何をお喜びになるのかには関心がありません。私たちはいつもこのような誘惑をこう受けながら、神を知ることから自分を知ることへとばかり視線が向いてしまいます。もちろん自分を知ることは大事なことですけれども、究極のところ人は神なくして自分を知ることはできないですね。私たちが神を知るために、もし神様が私をお埋めになること、地面にお埋めになることを望まれるならば埋められて、 見放されているように感じるところに置くことを望まれるならば、そこに置かれていくこと、これまた信仰ですね。今個人的にこうエレミア書を読んでいるんですけれども、神を知るために実際にエレミアは水の抜けた深い井戸の泥の中に埋められて、命からがらひもじい思いをしたことがありました。神を知るためにですね、神を知るために泥に埋められるんです。だからこそそこで私たちキリスト者は、何なんですかと、私の目から見たら泥に埋められることは間違いじゃないですか。でも私たちキリスト者はそこで知恵と啓示の御霊をお与えくださいと祈るんですね。だからこそ私たちキリスト者はそこで知恵と啓示の御霊をお与えくださいと祈るんですね。伝道者の書の言葉を借りて言いますと、人にとって何一つ益となるものをない、火の下の出来事に捉えられてしまう視点から、あなたの深い配慮を信頼できる視点へと移してくださる知恵と啓示の御霊をお与えくださいと、今置かれているこのところを生きて、ここに神を見ることができるように、神を知るための知恵と啓示の御霊をお与えくださいと祈るんですね。準位弟子たちをはじめとする何万人もの人たちはイエス様と3年間過ごしました。イエス様の言葉を直接聞いて、見て、触って、経験して、体験したにもかかわらず、一人残らずみんな逃げていきました。そしてイエス様を十字架にかけました。イエス様に従っていって信じていくんだと言って自分の職を捨てた者たちまでいました。自分の力で、自分の理解で、自分の思う信仰でイエス様を信じはしたものの、それが限界ですね。聖霊の助けを、聖霊の満たしを、聖霊の注ぎによる信仰を受けていなかった、求めていなかったための限界です。それゆえに、神を知るための知恵と啓示の御霊をお与えくださいというパウロの祈りは、使徒パウロの祈りという枠内に留めておくものではなく、私たちクリスチャンがクリスチャンとして求めるべき祈りであって、またクリスチャンに似つかわしい祈りでもありますね。ちょっとこう話がそれますけれども、3週間ほど前にこう私個人的に大きなこう衝撃を受ける出来事がありました。それは月曜日の朝、海に行く時の車中でのことなんですけれども、毎週月曜日の朝4時ごろ家を出て海に行くんですけれども、その行き帰りの車中の中で YouTube で説教講義とか講座とか、またこう聖書講座とか講義とか、またこう説教を聞くことが毎週のルーティンにこうなっているんですね。でその3週間前の月曜日の朝もいつものようにこう YouTube のアプリを開いてつないで説教をこう聞こうとしましたら、J.Y. パークさんという方の一講義2時間の5回シリーズの聖書講座が画面の一番上にこうポンと出てきたんですね。皆さん J.Y. パークさんという方ご存知ですか？まあ、そうですね、知ってる方も、はい。2年ほど前、二次プロジェクトっていう日本テレビでやったこうオーディション番組があって、結構話題になったオーディション番組だったんですね。でその二次プロジェクトというオーディション番組で選ばれた9人の女性がいたんですが、その9人の女性が作った NiziU というその女性アーティストのこうグループができて大ヒットしたんです。で今だとソフトバンクの携帯のソフトバンクの白いお父さん犬と共演しているのがその NiziU のグループの女性の9人たちのその女性たちですけれども、その NiziU をプロデュースしたのが 世界的なプロデューサーの J.Y. パークという韓国人の歌手であって、またダンサーであって、作詞作曲家であって、 JYP エンターテインメントっていう韓国一の芸能プロダクションのオーナーでもある方が、その NiziU をプロデュースしたんですね。で、この J.Y. パークさんが行った聖書講座が YouTube の画面の一番初めにポンって出てきたんです。で、以前からこの方変な宗教にどっぷりハマってるとか、キリスト教系の異端教団にどっぷり使っているという噂を聞いたことがあったんですけれども、聞いていましたら、本当こうところがどっこいですね、ところがどっこい、正真正銘の正統的な聖書神学と聖書信仰に立った、世界のどこに出してもおかしくも恥ずかしくもない本当に素晴らしい10時間の聖書講座だったんですね。で、なんでこんな変な噂が生まれたかと言いますと、自宅と友達とこう2人で始めた聖書の学びが、いつの間にか200人規模の聖書の学び会となって、ついには教会となって、どこでも自分がクリスチャンであるということを公言して聖書講座を毎週続けていることから、そういう変な噂が立ったそうなんです。で、その聖書講義を聞いて本当衝撃を受けました。ものすごく聖書にこう精通しておられるだけではなくて、物静かだけれども、この聖書の福音を語る情熱が半端じゃないんですね。今自分が行っている芸能活動も福音宣教のためであって、ユダヤ人にはユダヤ人のように、異邦人には異邦人のように、一人でも多くの人たちにこの福音を届けて、イエス・キリストを信じて天の御国へと導かれていく人たちが起こされるためだと言ってはばからず、もし自分の芸能活動が神様の御旨にかなわないならば、いつでもやめる覚悟ができていますとまで言いながら、本当こう創世記から黙示録まで聖書全巻のいろいろな御言葉をこう開きながら、純粋に聖書の話だけを語るんです。本当衝撃を受けました。さらにはそのさらに衝撃だったのが、その彼 そのクリスチャンになるまでの過程ですね。日本で言うならば東大とか京大みたいな韓国の四世大学というところで地質学ですねを学びながら、歌手とかダンサーとしてこう活動して、トップアーティストになって、プロデューサーになって、芸能プロダクションを立ち上げて、韓国ばかりか日本やアメリカでも大成功を収めて、人が羨むもの、そして自分が手に入れたいと思うもの全て手にしながらも、心の空虚感が埋まらずに、やがて聖書を手に取って貪るように読み始めるんです。で、1日10時間以上聖書研究に費やすようになったのが2010年のことでした。で、聖書が本当だということを確認するためには、イスラエルの歴史と聖書の予言の内容が一致していることを確認する必要があると、今度は単独で2ヶ月間イスラエルに行って、観光地なんかには一切行かずに、観光地巡りではなくて、ひたすらに博物館とか図書館とか歴史の現場などをこう見て回りながら、この聖書の内容と歴史資料を見比べて、ついに聖書の論理的一貫性を見出して、ああ聖書は本物だということを突き止めるんですね。でも、ここからが問題です。聖書が本物だということは分かった。神様がおられることも分かった。イエス・キリストが人類の罪の贖いのために父なる神様がお送りくださった神の一人子であることも分かった。そしてそのイエス様が人類の罪のために十字架にかかって死なれて復活されて、それを信じる者には永遠の命が与えられて、天の御国が、神の国が約束されていることも分かった。そしてこの世界は神の世界ではなくて、サタンの支配するやがて滅びゆく世界で、どんなにこの世界で神なしで幸福を求めたところで、魂の心の空虚感を埋めることもできなければ、科学こそ答えだと 思わされている見地の限界も知った。そして何よりも、宗教は人を束縛するけれども、イエス・キリストという真理は人を自由にすることが分かった。だからイエス・キリストを信じたいし、十分に信じるに値する真理であることも分かる。信じている、信じたい、でも信じられない。頭では分かっていて、自分の力の限り信じているつもりだけれども、心の魂の奥底から信じられない。でこういう状態が7年間続くんですね。でさらに、驚いたのが、そういう状態であってもこの聖書に対する論理的な確信はあるので、自宅でのその聖書の学び会、聖書講座をずっと続けるんです。でさらにこの J.R. パークさんがこう戸惑ったのは、自分が語る福音を心の底から信じられていない、自分が語る福音を聖書講座を通してイエス様を信じていく人たちが自宅に大きなテントを張らなければならないほどに、次々とこうイエス様を信じる人たちが起こされていくんですね。その聖書の学びにいっぱい来るので、自宅には入らない、テントを庭に作るほどに。自分は信じられないのに、信じられていない自分の語る福音を信じていく人が次々と起こっていくことがあまりにもこう悩ましくて苦しかったのか、テレビ番組のインタビューで、聖書を頭では理解できるんですけれども信じることができないんですと、苦悩の表情でポロッと言ってしまうほどだったんですね。あの普通のテレビ番組インタビューでもそれがポロッと出てきてしまうほど彼は悩みました。で7年間経った2017年のある日、いつもの通りこう聖書をこう読んでいましたら、それまでなんてことなかった、なんともなかった聖書の言葉、ヘブル人への手紙10章10節の言葉がスッと入ってきて、頭で理解していたことが心にストンと落ちて、心から真実として信じられる経験を初めてするんです。信じるんじゃなくて信じられる経験をするんですね。信じたくなくても信じるということを拒絶することができない、信じられる経験を初めてするんです。頭で理解していることをどんなに信じようと努力しても信じられなかったところから信じられてしまったという体験をして、そこで初めて、ああ僕はこれでイエス様のおっしゃる救いと平安を得たという経験をされるんですね。あのヘブルの10章10節に言っていますね。ヘブルの10章10節、ヘブル10章10節、この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされています。あの私たち今こう読んでもなんてことない御言葉で、あんま迫ってこなくないですか。でこの御言葉のここに書いてあるこの私たちという言葉にも、ああ私が僕が含まれるんだっていうことが突如として悟らされてしまうんです。まさに聖霊なる神様のお働きとしか言いようのない事件を自分事として体験させられるんですね。あの YouTube のその聖書講座があまりにもこう素晴らしかったので、あのちょっと探してみたら本があったんですね。日本語に訳されている本があって、何のために生きるのかっていう本があって、購入しました。早川書房から出てますけれども、あのとても読みやすくて、クリスチャンノンクリスチャン関わらず、全ての人に、僕個人的に今一番おすすめできる本かなと思いますね。あの Amazon のレビューとか見ていますと、この本の半分ぐらいの内容が聖書の話なので、こう賛否両論あるんですけれども、あの私個人的にかなりおすすめですね。
いろんな話、会社経営の話とかも出てきますし、トレーニングの話とかも出てきますけれども、半分以上割いて聖書の話をずっと書くんですね。まあ、興味があったらぜひ購入して読まれるといいかなと思います。すいません、ちょっとこう J.I. パークさんの話が長くなりましたけれども、何を言いたいのかと、言いたかったのかと言いますと、私たちがクリスチャンとなって、クリスチャンとして信じているすべての内容は、私たちの学識とか経験などによって悟ったものではなくて、またはこう澄んだ心とか良い行いとか努力によって得たものではないということです。キリスト者としてのそのすべての内容は、私たちから生じ、または私たちから生み出されるものではありません。神を知るための知恵と啓示の御霊によって与えられる、与えられる恵みですね。だからもし私たちがクリスチャンだというのに、神を知るための知恵と啓示の御霊をお与えくださいという祈りを祈ることがないとすれば、キリスト者であるということにおいて明らかに欠いていることがあるということを認めざるを得ないでしょう。クリスチャンは、以前はクリスチャンではなかったというところからクリスチャンになったという経験をします。クリスチャンホームで育ってもそうですね。親の信じるイエス様から私の信じるイエス様を経験します。罪の許しと、それに伴う救いを経験して、神のことされたことに感動と平安を覚えるようになりますね。で、そんな私たちが信じられるようにされて真っ先に感じることは、以前は知らなかったものを知れるようになって、その知ったことは私の力でもなければ、私から発生したものでもないということを感じますね。まさに聖霊によらなければ誰もイエスは主ですということはできませんという霊的体験をします。ただそこで終わりではないですね。一度イエスは主ですと言って終わりではありません。イエスは主ですというその告白の内容が何なのか、その告白の持つ力、恐れ、偉大さ、とんでもなさを一つ一つ一生かけて知るために信仰を生きていくんですね。聖霊なる神様のお働きがなければ、信仰が私たちのうちに生まれることもなければ、信仰を保ち続けることもできないのがキリスト者です。だから元来キリスト者は、クリスチャンは聖霊を求めずにはいられません。聖霊の導きや聖霊の力を求めることは、祈りのみならず生活のすべてにおける源であって、必要不可欠なことだからですね。私の霊が神の霊に触れられたならば、それを求めなければ呼吸ができないですね。霊的な呼吸ができないですね。もし聖霊の導きや聖霊の力を信仰生活上求めることもなく、求める必要性も感じず、求めたこともないというならば、やはり信仰上重大な問題があるということを深刻に受け止めなければならないでしょう。私たちがイエス・キリストを知って、信じて知ったそのすべてのことは、私たちの悟りや私たちの産物ではないということをパウロがまた他の聖書箇所で言ってますね。第一コリントの2章を見てみますね。第一コリント2章1節から、第一コリント2章1節からですね。兄弟たち、私があなた方のところに行ったとき、私は優れた言葉や知恵を用いて神の奥義を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリストのほかには何も知るまいと
決心していたからです。あなた方のところに行った時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と御力の現れによるものでした。それはあなた方の信仰が人間の知恵によらず神の力によるものとなるためだったのです。
パウロがコリント教会を開拓してこう伝道牧会していく上で最も気をつけ緊張の糸を緩めなかったのが、論理性に長けた説得力やまた感情豊かなユーモアなどの言葉自体が持つ人を魅了する言葉の力に頼ってイエス様を伝えて、そしてそれを聞いた人々が実際はイエス様に出会ってもいないし信じてもいないし知ってもいないのに、その言葉の魅力によってあたかもイエス様に出会った風、イエス様を信じた風、イエス様を知った風になってしまうこと、そして聖霊と聖霊の道からの現れによる神理解ではなく人間的な視点、自己中心的な神観、聖書観、信仰観、教会観を持ってキリスト者だと自称してしまうようなことが起こってしまうことに最も神経を使いました。私たちキリスト者が信じ知っていることは世の知恵とか世の力では到底理解できるものではなくて、聖霊なる神様のご介入がない限りどうやって見ても受け入れられるものではないですね。なのに博識なそのパウロの言葉に魅了されて、ああキリスト教とはキリスト教信仰とはこういうものかと分かった風になっていたなら、それは全てパウロ自身のせいだっていうんですね。実際コリント教会ではイエス様に出会った風、信じた風、知った風になってパウロにつくとかアポロにつくとかペテロにつくとか、私が正しくてあの人が間違っているという教会内に分派が生じて、愛よりも自分の正しさを主張する方々が多数いたようです。私たちがクリスチャンとなってクリスチャンとしてこう知っていることとか信じていることのすべては知識とかうんちくとか教養とかまたは経験によって悟ったものではないですね。皆さんこういうことをこう思ったことはないでしょうか。もし神様が海を割ってくださって、その割った海を歩くようなことがあって、また天から食べ物が降ってきて、また火の柱と雲の柱がこうバーッと現れて、それが私たちを守ってくださるというような奇跡をバンバン起こしてくださったら、信じる人たちがどんどん増えるだろうにって思ったことないですか。僕はあります。でも人はたかだか目に見える奇跡ごときで悔い改めるほどやわな罪人ではありません。死を前にしても悔い改めないほどの根深く心底罪人であるがために、もし神様の奇跡を目の当たりにしたとしても、そんなバカな話があるかとむしろ突っぱねますね。人は奇跡を見たとか奇跡を体験したから悔い改めるのではなくて、主がその心に直接触れて振り向かせ、聖霊なる神様がその人の魂を、その人の霊を蘇生させながら、その人の霊が心が変わった、イエス様に明らかに向くようになったという事件をお与えくださるからこそ悔い改めるのであって、物理的な奇跡体験が私たちを変えるわけではありません。物理的なものとか物質的なもので私たち、神様に心をそう簡単に向けるほど生優しい罪人ではありません。奇跡が私たちを変えるのではなくて、聖霊なる神様が 聖霊なる神様が私たちの心の霊を変えてくださるんですね。もし人が聖霊によって変えられた心を持つならば、奇跡を見てもその中に神を見、また奇跡でないものを見てもその中に神様を見ます。でも聖霊によって変えられていない人は、奇跡を見てもそれは偶然で、奇跡でないものを見たならばそれは全くもって取るに足りないものでしかないですね。聖霊のご介入によって新しく生まれた人には、そこに神のイエス様の御手を見て聞くことができますけれども、そうでない人には見えず聞こえません。またさらにはこう信仰的に、こう何と言いましょうか、もっと深い進展もしくは境地に行くために、もちろん私たちこう努めなければ、努力しなければならないことがありますけれども、その進むべき道を照らしてくださることと、適切な叱るべき目的を持って私たちを導き、私という人を導き、悟りをお与えくださらなければならない聖霊の導きを強力に求めずにはいられないですね。求めなければならないですね。第一コリント2章8節から見ていますね。2章8節から、この知恵をこの世の支配者たちは誰一人知りませんでした。もし知っていたら栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。しかしこのことは、目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだことがないものを、神は神を愛する者たちに備えてくださったと書いてある通りでした。それを神は私たちに御霊によって啓示してくださいました。御霊はすべてのことを神の深みさえも探られるからです。人間のことはその人のうちにある人間の霊のほかに一体誰が知っているでしょう。同じように神のことは神の霊のほかには誰も知りません。しかし私たちはこの世の霊を受けたのではなく、神からの霊を受けました。それで私たちは神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知るのです。私たちが目で見たこともなく、耳で聞いたこともなく、想像したこともなく、心の内に思い描いたこともないような、天上のすべての霊的祝福を知って、知っただけでなくそこに希望を抱けるようになったのは、聖霊なる神様のご介入、注ぎ、満たし、望んでくださったことによって新しく生まれさせていただいたからですね。洗礼を受けたとか、受洗証明書をもらったからとか、クリスチャンホームに生まれたからとか、新学校で学んだからとかということではありません。全然関係ないですね。だからこそ私たちは当然のように知恵と啓示の御霊を求めるんです。だからこそ私たちは知恵と啓示の御霊を求めなければならないんですね。かといって私の立てた計画とか、私の立てた目標とか、私の望む結果を得る手段として神の力を求めることを聖霊を求めるとは言いません。世の悦楽のために、自分の名誉のために、自分の栄光のために、自分の目的を得る方法として聖霊を求めるならば、いわゆる人が作り出した世の宗教と何ら変わることはないですね。でそのような求め方を聖書は詐欺と言います。笑っちゃいますね。聖書は、私たち人間はもともと神の形に作られた存在で、神との交わりを目的に作られたために、人間のその存在価値と存在目的は神の栄光に参与することだと教えますね。神の栄光のために、神の栄光、私の栄光のために、神に参与させるのではなくて、神の栄光に私が参与をする生き方が本来あるべき人間の栄光の存在価値と栄光の存在目的を全うすることになるっていうんです。 もし神様が地面に埋められてくれと、私を知るために埋められてくれと言われて、いやいやそんなバカなことがありますか、そんな間違いを何で私に施すんですか。でもそれが神様が神様の栄光にサインをすることであるならば、そこに人間の栄光の存在価値と栄光の存在目的があるということですね。だから私たちは何をすべきなのか、どうやって生きるべきなのかというすべての問題について、毎日毎日瞬間瞬間聖霊様の助けを求めて叱るべきです。その前回のメッセージの中で、まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればあなた方が必要なものはそれらに加えて与えられますというイエス様の言葉のその真意は、私たちが必要なものをイエス様が全て与えてくださいますということではなくて、神様、神の国と神の義を求めますので、それ以外のものは一切必要ありませんと祈れますか。もし祈れないならば、祈れるようになることを、祈れるように私は願っているし、そう祈れるように私があなた方を変えますということだということをお話しました。じゃあ神の国と神の義を第一に求める祈りって具体的に何でしょう。例えば、我が家にも進むべき進路で悩んでいる子どもたちがいますけれども、親として子どもたちのために祈るときに、主よ、どうか我が子を合格させてください、そしてそれがあなたのご栄光となり神の国と神の義のためになりますようにという祈りと、主よ、我が子は我が子である以前にあなたがお作りになり、あなたが目的を持って、あなたがその目的を成すためにこの世に生まれさせてくださった命です、あなたがこの子に持っておられる目的と目標と期待が終わりだと確信いたしますので、どうかあなたの目的に沿った選択を本人がし、また親としてその選択を助けることができますように、聖霊なる神様、知恵をお与えくださいという祈り、どちらの祈りが神の国と神の義を求める祈りでしょうか。前者には神の国と神の義という言葉が出てきましたけれども、後者の祈りには神の国と神の義という言葉は出てきませんでした。あるいは、主よ、私は今どうしてもこの道に進み、この道で成功しなければなりません、どうかこの道に進んで手にした成功をもってあなたにご栄光を期し、そこに神の国と神の義が現れるようにしてくださいという祈りと、主よ、私はあなたの御手によって作られ、練られ、導かれている命です、あなたが私に望んでおられることがあると信じますから、どうかあなたの願いが私の願いとなり、あなたの喜びが私の喜びとなり、あなたが望まれることを選び取っていきますように、知恵と啓示の御霊をお与えくださいという祈り、どっちが神の国と神の義を求める祈りでしょうか。二つの祈りとも前者と後者、似てるような祈りに聞こえるかもしれませんが、全然違いますね。二つの祈りとも後者の祈りが神の国と神の義を求める祈りです。弟子たちがイエス様に、神の国では誰が一番偉いのですかというとんちんかんな質問をしたことがありましたけれども、その質問に対してイエス様が、小さな幼い子供をこう招いて真ん中に立たせて、こうおっしゃいました。誠にあなた方に言います、向きを変えて子供たちのようにならなければ決して天の御国に入ることはできませんとおっしゃいました。じゃあ子供たちのようにならなければってどういうことでしょうか。純粋になることですか、純朴なことですか、人懐っこいということでしょうか。違いますね。価値や目標において自らの主張がないということです。 大人とは自分の人生の目標とか価値を自分なりにもうすでに決めている人たちのことを大人と言います。そういう人たちは天の御国に入ることはできません。なぜでしょうか。天の御国と私たちの考えとか私たちの要求とは全く関係のないところだからですね。神様が治め、神様が認め、神様が要求される方式以外では入れないところですね。私たちが決めるところではありません。だから向きを変えて子供たちのようにならなければならないんです。じゃあ子供たちのようになるってどういうことでしょうか。尋ねることですね。聞くことですね。そこに入るためにはどのようにしなければならないんでしょうか。そこで賞を得るためには、そこで朽ちない冠をお受けするためにはどのように生きればいいのでしょうかと尋ねなければならないところが神の国です。無邪気で天真爛漫でありなさいということではなくて、聞かなければならないんですね。何をすればいいんでしょうか。何をあなたはお喜びになるんでしょうか。あなたがお喜びになることを私がなすためにはどのようにすればいいんでしょうか。教えてくださいと尋ねて聞くんですね。だからこそ知恵と啓示の御霊の導きを受ける必要があるんです。啓示の御霊って言いますけれども、これ何を言ってるかと、聖書を理解させてくださいということですね。私たちの考えじゃ聖書なんか全然理解できないですね。私の考え思いじゃなくて、あなたが教えてください。じゃあ私たちが自分の主張なしに神様に全部ついていくからといって、神様は私たちを消耗品として呼び出したわけではありません。神様が本当はやらなければならないドブ掃除をその手が汚れるからといって、私たちを呼び出して代わりにさせるための存在として私たちをお作りになったわけではありません。さっきも言いましたけれども、だからこそ埋められれば埋められるんです。ドブ掃除なんかするために埋められるわけじゃないんです。神様は私たちの存在そのものを何よりも喜ばれて、私たちと交際する交わることを喜びとされたために私たちをお作りになりました。私たちは神様の喜びを打って一手に受ける存在であって、神様の御前でその喜びと、神様の喜びとその神様のご栄光を神様と共に享受するために作られた存在ですね。だから神様は私たちを呼び出し召してくださり、神を知り始めました。私たちの経験や知識ではなくて、聖霊なる神様が光を持って照らし知らせてくださらなければ知ることのできないものを知る存在となりました。私たちはこう視力がいいからといって何でも見えるわけではありません。どんなに視力が良くても光がないならば何にも見ることできないですね。それと同じように私たちが聖霊によって新しく生まれたからには、聖霊様に道を照らしていただかなければ私たちは見えていないのと同じですね。私たちが今いるところから、私たちに期待しておられる目標を神様がご計画されて栄光の場へと導いておられることを知っているならば、神様と歩調を合わせるために求めるんです。何を求めるんですか。知恵と啓示の御霊を求めるんですね。私の歩調に神様を合わせてくださいじゃなくて、神様の歩調に合わせるために知恵と啓示の御霊を求めるんです。そうして教えていただいて、また悟らせていただいたことを練習して、神様に訓練されながら生きていくんですね。これがパウロの捧げた知恵と啓示の御霊をお与えくださいといったその祈りの意味です。聖霊を求めて祈っていきましょう。知恵と啓示の御霊を求めて祈っていきましょう。お祈りいたします。 天の父なる神様、あなたは私たちが見たこともなく聞いたこともなく心に思い描いた試しもないことをお与えくださいました。与えるだけではなくそれを知れるようにしてくださいました。聖霊なる神様を私たちの体に内にお与えくださって、見えないものを見るようにし、聞けなかったものを聞くようにし、思い描くこともできなかったものを思い描くようにしてくださいました。感謝いたします。どうか私たちがなおも私の歩調にあなたを合わせようとするところから、知恵と啓示の御霊をお与えくださいという祈りに導かれて、あなたの歩調に私たちが合っていきますように、そしてそこに私たちの存在意義と存在価値と存在目的を喜びを持って見出していくことができますように、苦しくても痛くても辛くても真の喜びを体験できますようにお導きください。そしてあなたの皆を褒めたたえることができますように感謝いたします。私たちに聖霊を約束してくださった救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌190番になります。ご無理でない方お立ちください。どうぞお座りください。では2022年のテーマソングを賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。
といたします。私たちはこの世の霊を受けたのではなく神からの霊を受けました。それで私たちは神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知るのです。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが礼拝を捧げた一人一人の上に、その家族の上に、主イエス様の愛を必要としている者たち一人一人の上に、そして戦火にあって苦しんでいる者たち一人一人の上に、いよいよ限りなく豊かにありますように。アーメン。
どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。